おはようございます。FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。はい、では FJ インタビューを始めたいと思います。今日はですね、僕の友達で、今回お二人一緒に撮らせてもらってるんですが、夫婦で博士号を持っている永井夫婦にお話をお伺いしたいと思います。お二人はですね、今永井くんの方がユニバーシルペンシルベニアで、研究、免疫の研究をされていて、今奥さんの志保さんの方は、ちょっと今ビザの関係でちょっと休憩中というか、もう少ししたらまた研究に戻る、はい、研究というか、ラボに戻るというか。いうお二人に今回お話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
ですね、今日はたまたまね、お二人が DC に来てるということで、
学会で、
免疫学会、
はい、そうです。
だから全世界47何カ国から集まってきてるっていう、すごい、何万人も来てるんでしょう。
はい、なんか8000台円台があるっていう話なので、簡単に考えて1万人以上は来てるかなっていう
すごいよね。
はい、めちゃくちゃ
人、むしろ今日あそこに迎えに行こうと思ってたけど、多分行ってたらすごい混んでたんじゃないかなっていう。
はい、確かに。
今日はいろいろお話をお伺いしたいと思います。聞こうと思ってる内容が、今永井くんが研究している内容と、
はい、
どういった経緯で、どういった経緯でユニバーシティブペンシルベニアで研究することになったのか、はい、あとはアメリカ、日本の大学を卒業、大学院を卒業された後アメリカに来られてるんですけど、
はい、
そのアメリカと日本のラボの違いについて、
はい、
研究環境だったり予算についてだったりとか、そういう施設についてとか、いろんなことをお聞きして、海外での研究を目指す研究者への、メッセージというか、メリットデメリットとか、永井くんがアメリカに来たからこそ感じる、そういった生の声を聞いて、
はい、
あとフィラデルフィアに在住なので、フィラデルフィアあるあるをちょっとお二人に聞きたいなと思ってます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあまず今永井くんが研究している内容について話せる範囲で。
はい、僕の研究室はもともとマーク・グリーンというその顔面液を主にやってる、特にブレストキャンサー、乳がんの研究を主にやってる教授の研究室なんですけど、彼が開発したその世界初の分子標的薬という、そのハーセプチンという抗体薬が、乳がんの 30% の患者さんにはよく効く
ん
ですが、その 30% の患者さんには本当に副作用もなくてすごくよく効く薬なんですけど、ただそれでもどうしても抵抗性を持ってしまう、最終的に抵抗性を持ってしまうという欠点があるのと、30% の患者さんにしか効かないっていう、そういう、ジレンマというか、そういう欠点があるっていうのはもう分かってまして、ただその今その我々がやっている研究というのは、そのうまくその患者さんの本来持つ免疫系というのを活性化してあげることで、その抗体薬がより効くようになる、
ああなるほど、
ということができるんじゃないかっていうことで、いろいろなそのがんの免疫、がん免疫というのをそ うまく活性化する、
うん、
でその抗体薬、もともとある抗体薬、少なくとも 30% の患者さんには効く、その抗体薬をうまくこうそう組み合わせて、完全にその乳がんの患者さん、少なくとも 30% の患者さんは治癒できる、完全に治癒できるような治療法を提案できないかっていうのが、今僕らの研究室でやってること
です。なるほどですね。もともとは日本の、大学では、あれ農学部、
はい、農学部です。
で、はい、
牛の下垂体というその成長ホルモンとか、
はい、
なんか皮乳ホルモンっていう、そのミルクを出すようなホルモンとか、あと、生殖に必要なそのなんか卵巣とか、そういったのの排卵を促すようなホルモンとか、そういったホルモンを出すような組織の研究をしていて、
うん、
でその中でもやっぱり家畜ということなので、成長ホルモンに関する、成長ホルモンとプロラクチン、その皮乳ホルモン研究で、主にその例えば動物が病気になってしまったりとかした時に、その免疫系のシグナルというのが、その成長ホルモンの分泌や皮乳ホルモンの分泌というのにどういう影響を与えるのかっていうのをもともとやっていました。
で、大学を出られてから大学院に行って、
そうですね、はい、
でそこでの研究が、その
今言った、はい、 内容になります。
でその後すぐにアメリカに来たんじゃないんですよね確か。
その後そうですね、一応海外を探してて、もともとその免疫系と脳のその相互作用というのを、うん、特にそのまあ何て言うんですかね、視床下部というその本来人間の本能的な部分を司るような部分のと免疫系のシグナルというのをちょっとやってみたくて、
うん、
それで海外を探していたんですが、残念ながら見つからなくてですね、それであのうちのボスがちょっととりあえず歯学部で修行してこいというので、その歯学部の口腔免疫の研究室に行くことになりました。
歯、うん、学部とまた全然ね違う。
そうなんですよ ね。たまたまそのボスが知り合いだったみたいで、僕も歯なんて全然分かんなかったんですけど、うちのその農学部の研究室が腸管免疫というのも研究してまして、その腸管の細胞が抗原を取り込んで、
うん、
それをどういうふうにその受け渡して免疫系を活性化するかっていう研究をしてたんですけど、それも僕すごい興味を持ってて、でそのたまたまその歯学部っていうのに決まった時に、いろいろ文献を調べた時に、口腔の舌下、あのベロの下部分ですね、そこのベロの下部分です、はい、
あ下ってその上ベロ、はい、裏側、あベロ の
下の
下の、
なんていうんですか、ここの部分、口腔底というか、なんというか、そこの部分で、そこの部分にもそういった抗原を取り込むような仕組みがなんか整ってるらしくて、それはヨーロッパの方ではアレルギーの治療で、そこにその例えば花粉みたいな、あと食物アレルギーみたいなものを発種することによってアレルギーを緩和させる、そういう治療法っていうのが確率というか昔から使われてたらしいんですね。ただその原因は分かってなかったんです。というかどういうふ
う
にその抗原が取り込まれて、それがどういうふうに免疫系を
刺激
してそのアレルギーをむしろ抑えるようにいく、抑えるようにいくっていうのはなかなかユニークな免疫系の反応で、普通はやっぱりあの抗原を入れるとそれに対して反応するっていうのが普通なんですけど、ただなぜかその舌下に投与した抗原っていうのはむしろ免疫を抑えるように働くっていうのがもう治療法として仕組みは分かってないんですけどあったっていうのを見つけまして、うん、ひょっとしたらこれってあの僕がその腸管でその前の研究室でやってたような知識がその分野に生かせるんじゃないかと思いまして、なので面白そうだなと思ってその歯学部の分野でその舌下の免疫に対するその抗原の取り込みの仕組みっていうのを勉強しようと思ってか研究しようというふうに思いまして、その歯学部のオファーを
受けてそっちに行って 3年ぐらい、
3年です、はい、にほどその研究をしてました、は
い、でその後、まあいろんな海外への、オファーを探していってユニバーシティ・ペンシルベニアの今のラボを、
そうですね、もともと3年契約だったので、
あそっかそっか、
はい、それでも3年が終わった時に一応他の研究室からオファーもらったんですが、うん、ちょっとその研究室はもともとうちの研究室、その歯学部の研究室のあんまり仲がいいラボじゃなかったのでちょっとごたごたするのも嫌だったんで、うん、だったらもう後腐れなく海外をってのもあ、まずその一つの理由でありましたし、うん、やっぱり生物学、まあ、生物学だけじゃないかもしれないですけど、サイエンスの分野っていうのはどうしても英語でその論文を書くし、英語で論文を読むし、まあ そうなると一回海外に行くっていうのはすごいアドバンテージだし、
うん、
で特に生物学の世界っていうのはアメリカがアズナンバーワンなわけで、そこの世界を見とくっていうのは、まあ、すごいいいことだと、
まあ、そうだよね、その研究者としては、
はい、
そのまあ、トップレベルというかその現地で学ぶことっていうのはすごく大事だもんね、
はいはい、それにあの日本はやっぱりその当時でも世界2位の予算を科学研究費に使っていて、それなのに業績からしてみるとアメリカの本当足元にも及ばないぐらいの業績しか出せてなかったのも、それも多分事実だったと思うんですよ。
それは同じような研究をしててもやっぱりその日本語ベースと英語ベースの違いっていうのもある、
あると思います。ただその時はただそれがなんでなんだろうと思って、
あそこそこか、
はい、それでやっぱりアメリカに行ってみて、その本当にそのアイデアがもう日本人で及びつかないようなことをやっているのか、それとも設備が本当にアメリカすごいのか、うん、そこも分からなかったので、これ行ってみた方がいいだろうと思ってたのずっとあったので、
うん、
その3年の機会でいいことだと思ったので、ウェブ上に出てる その研究留学ネットっていうその昔の日本人の先生が立ち上げたその掲示板みたいなのがあるんですけど、そこの掲示板ってその日本人研究生を探している海外の研究室っていうちょっと特殊な掲示板がありまして、
それ面白い掲示板
ですね。そこってやっぱ確実に日本人研究生を探しているので、うん、やっぱちょっと通りやすいですよ日本人は、うん、なのでそこの中で、まあ、聞いたことある大学やっぱりせっかく留学するのにその聞いたことない大学行っても、まあそうよね、ちょっと、うん、インパクトかけるなと思ったので、その中でやっぱ有名そうなユニバーシティオープンシルベニア、
もうユーペンって言ったら MBA はもう世界トップレベルだからね。
そうですね。あ、知らなかったんですよ
当時。まあ僕も、ま、そもそも MBA 自体を知らなかったからね、アメリカ来る、あの、まあ、アメリカ来ようって思う直前まで知らなかったから、はいはい、あれなんだけど、
う
ん、
まあまあそうですよね。
なるほどね。じゃあそれで、
はい、
あの、まあ、しごちゃんも一緒に
来て、そうです
ね、まあ、今突然の登場ですけど、
はい、
でもしごちゃんも、もともとプログラミングベースで生物学、
もともとやっていたのは物理学です。はい、日本では物理と大学院まで物理学をやっていて、まあ、物理をやる上ではプログラミングは欠かせないということで、うん、その研究の一端で物理を勉、あ、そのプログラミングを勉強していました。
でそれで生物学に移って、
はい、そう、
たまたま
そう、なんか旦那の研究室でボスがねプログラミングができるやつはいねえかみたいな感じで探して、私が来た時にできますけどって言ったら、じゃあみたいなでもその当時は物理畑で、
その時はまだ物理畑だった、
はい、そこで初めてそのタンパク質って何っていうところから始まって、まあちょっといろいろ教えてもらいながら、そのまあタンパク質の中にある特殊なその穴っていうか、まあアロステリックサイトっていうところを見つける、そのプログラムを作るっていう仕事がちょうど舞い込んできて、それで一緒に生物学を始めました。
すごいよね。なんか、ま、僕はもともとずっと文系畑だから、
はいはい、
あのもう理系の世界が全く分からなくて、というのも高校が理系の高校だったんで、ね、はいはい、だけど文系人間なのに間違えて行っちゃったんだけどそこは科学の授業かな、あのなんか化学式みたいなのあるでしょ、はいはいはい、H2O とか、
はいはいはい、
H2O って水だっけ、
水です、
あのもうそのレベルなんだけど、うん、だそれをね僕記号が覚えられなくて全く興味がなかったからだと思うんだけど、
あ、はいはいはい、
で先生にこんなもん蛇口ひねりゃね水が出てくるんだから覚えなくていいったらすごい怒られたんだけど
いや科学は全ての現象の基本ですからね
って言われた目に見えないじゃん
いやそうですけどね、
ただ、はい、あのやっぱ教え方なのかなっていうのはすごい、
あ、それはあるでしょうね、
思って、物理とかも全く興味なかったんだけど、
はいはい、
大学の時にその、まあ、リベラルアーツの授業で、はいはい、一般教養の授業であの電子レンジの仕組みだったりとか、うんうん、あの雷の仕組みだったりとか、うん、そういうのを使って物理のことを先生が教えてくれて、
うん、
ああいうふうに教わってたらもっと興味が湧いたんじゃないかなっていうのはすごくあるよね、
うんうん、ああいう思春期のね、
うん、
教育って重要ですよね。やっぱそこで興味持てなくなったらもうその分野消えちゃうからね、人生から。
本当そう。だから僕数学全く興味なかったのね。だけど今数学って論理じゃない？その、はいはい、こうこうこうだからこうであるみたいな、あったような問題とか、は
いはい、証明みたいな、
証明問題、はい、あれって本当ロジカルに考えていくことと、はい、あとは一つの公式からその応用問題っていう形で、あの全部覚えるんじゃなくて、うん、いかにこう、一つのことから、派生させてやっていくかっていう、今それすごい大事だなと思ってロジカルに考えることもそうだし、
う、ね、うん、
あの一つのことからもすごい抽象的なんだけど、あの広げていくっていうのがすごい大事だなと思って、今数学もちょっと勉強 し始めてるのに、また、
おお、すごいです
、ごい、
うん、理系の考え方って人生に役立ちますよね、
やっぱ理論的に、そう、
すごい思う、そう、そう、物事進めていくっていうのは、
うんう
んうん、思います。
まあね、あの論理バカになっちゃうといけないと思うんだけど、だけど
確かに嫌なやつになっちゃう、
そう、嫌なやつになっちゃうだけど、ね、うまくそこが組み合わさると本当に理系ベースだといいなって思うよね、はいはい、だって文系ベースだと硬いもん、
あ、
考え方が、
はいはい、前はね、僕らは逆に理系ずっとなので、ね、はい だ生物学はちょっと文献に近いところあるんですけど、
あそうなんだ、
うん、物語をうまく作るっていうのは重要で、やっ
ぱ
だからその自分の実験結果もうまく物語を作れるとやっぱりインパクトがでかいんですよ。
あなるほどね、
はい、物理はもう数式だから、うん、
そう物理は全然違って、生物はちょっと物語を作るところにあるけど、物理はもう全ての結果が数式に収め込まれて初めて論文になるっていう感じで、全てはその数式上で説明できないと誰も納得してくれない世界なので、ちょっと生物とはね、
え僕一回言われましたもん、友達の結婚式、工学部の教授だったんですけど、
うん、
君は今何をやってるんだいって言われて、生物学のこういうことですって言って、どんな実験をやるんだいみたいなこと言われて、でこういうこれこういう実験をしてこういう結果を得て、まあそれででもそのこれにどういう解釈を与えるかっていうのが結構重要なんですよねって言ったら、そんなの真理じゃないよねって言われて、解釈の仕方で結果変わっちゃうじゃん、それは真理じゃないよとか言われて、そうか
私もなんか最初物理から生物に来たから、
うん、そのそ
っか、はい、なんかそのあのセミナー、
考え方が違うもんね、
セミナーとかの話を聞いて、なんか物理だともう最初に数式ありで、これこういう結果が出ました、それを数式に当てはまりました、当てはまりましたで誤差はこれぐらいですみたいなので、うん、全部すっきり収まってたのが、生物はなんかこう結果が出るんですけど、それに対する解釈はなんか人それぞれみたいな感じで、でもそれが納得できれば OK みたいなので、それってありなのっていうふうには最初やっぱり分からなくって、あれってありなの、それって 大丈夫なのみたいなのをよく聞いてたよね、
うん、まあそういうもんですよ、やっぱり生物学って、その
実験はうまくいく場でやるっていうのもよく分からなくて、
理系の中でも違うんだ、僕理系は一緒だと思ってたから、ね、
生物学は全然違います。例えばだって、なんていうんですか、そのなんか薬を、
うん、
その患者さんに与えて、ある A と B で全く違う反応が出るってこと結構あるんですよ。
あ A さんと B さん
と A さんと B さんで、はい、でそれで例えば A さんはタバコを吸う歴があって、それで、まあ、持病にこういうのを抱えてたからこういう反応が出た、うん、でも B さんの方はそういうことがなかったから素晴らしい反応が出たっていう、そしたら A さんの人、A さんみたいな患者さんにはこの薬は使えない、 B さんみたいな患者さんにはこういう薬は使う、こういう B さんの患者さんにはこういう薬を使う、うん、っていうことを言えちゃうじゃないですか、まあ、それが真実かどうかっていうのは、うん、
別にしても、
そう10年ぐらい経ってみないとわからないんですよ、うん、結局でもそういう解釈をすると、その B さんに使えるってことが分かった、これはすごいって言えるじゃないですか、うん、たとアットリースト B さんには使えるみたいな、でもそれを気づかない人だったら A と B で違う結果が出たらもうこの話にならないよねってなるじゃないですか、
うん、
でもそれが物理だと思うんです
よ、うん、そう、もうなんか一律に結果が出ないとそれは結果として認められない、認められない
みたいな、
でむしろ、まあ、誤差には入るけど誤差がこんな大きくなっちゃうだけでそれは結果ではないよねっていうのが物
理、なるほどね、
まあ、これ完全にシンプルにした感じなんで、
うん、
そんな単純なもんじゃないんですけど、でもそういうことが結構生物学が多いです、いろんなファクターが関わってきちゃうんで、それにうまく説明を与えられるとすごい、
それこそ免疫だってそうだよね、
そうですね、
まあ、免疫は特にそうなのかな、
うん、
その住む場所だったりとか、
そうですね、
食べてるものだったりとか、はい、いろんな要因で変わってくるもんね、
はい、だから今だから今僕ら使ってるマウスとかいるじゃないですか、うん、そのマウスってすごい綺麗な環境で飼われてる、
うん、
でもそんなのって普通ありえないじゃないですか、
うん、
我々が生活してる、
そうだね、
だからそのマウスで見てるのって本当正しいのみたいな、だからあえて汚いところでマウスを飼って研究するっていうのが今ちょっと流行り走るんです。そういうでそうなると、じゃあそれをで見るっていうのが本当に正しかったのか、それとも今までのシンプルな経緯が一番正しかったのか、どっちなんだとかちょっと混乱してくるじゃないですか、
うん、
だから、まあ、答えが出るのは結局何年か先にまたなっちゃうんでしょうけど、うん、なんか生物学っていうのはいろんなファクターが関わってくるので、そこにストーリー性を与えられるかどうかっていうのは結構重要な能力になっちゃうんですよね。
なるほどね。それがいかにこう自分が求め、まあ、自分が目的としているところにストーリーを立てて作っていって、それ相手を説得できるかっていう、
は
い、
結構、まあ、僕個人的な意見になっちゃうんですけど、その能力っていうのは結構重要で、
うん、
それをうまくできる人は生物学強い、でもそれがね本当にサイエンスとしていいのかどうかっていうのはまたちょっと別なんですけど
ね、
はい、そういう傾向多いよね、
それ面白いな。あじゃあね、次は、まあ、今アメリカの大学、まあ、ユニバーシティペンシルベニアのラボにいて、
はいはい、
日本でもラボにいて、
うん、
その違いについて特に、まず、まあ、このインタビュー取る前にちょっと話をしていたんだけど予算の違い、
まあ予算は ね、
はい、その話をまずちょっと聞きたいんですけど、
まあ、基本的には日本は頑張ってる方だと思うんですけど、うん、世界第2位、まあ、ちょっと今中国が伸びてきてるんでまた3位に落ちてるからちょっとそこまで細かいは分かんないですけど、うん、第2位ぐらいまではまあ予算は示し払ってるんですけど、アメリカそれの多分
桁が
違いますね。それぐらいやっぱりアメリカは科学研究費を使ってるというか、あの予算は出してます。
例えば極端な話、アメリカが10億ドル出してて、
はい、
日本が2億ドルみたいな、
そういうイメージ、ね、はい、そんなイメージです、はい、
そうなるとやっぱりその設備だったりとか、はい、いろんな部分で変わってくるよね。
それが不思議だったんですけど、うん、設備は日本の方がいいですよね。
あ、そうなの。
はい、僕が少なくとも僕がいた大学、東北大学の、まあ、医学部の施設もちょっと使ってたんで医学部の施設も知ってるんですけど、少なくとも医学部、東北大の医学部の施設だったら有辺の施設に勝てるか
ぐらい、
同等かそれ以上ですね。もうそれ以上ですよね。
へ、
はい、もうなんでこんな機械使ってるのっていう感じのものも多いです。まあ確かに例えば実験器具は洗わなくていいし、うん、研究室の床の掃除とかも僕は日本にいた頃は自分でやってたんですよ。だそういうのも全部その専用の掃除の人もいるし、
言ってたよね、
はい、
そのマウスにご飯をあげる人、
はい、
それぞれ分業制になってるって言ってたもんね。
さすがに東北大医学部ぐらいになればマウスの世話する人は専用でいるんですけど、うん、まあでも人のレベルはやっぱ日本のレベル高いですよ。あ、
それはね、もう何にしてもそうな気がする、
はい、
うん、
もうマウスの世話する人でももう日本の方が全然レベルが高いです。もうアメリカ人が、まあ、最悪とは言わないですけど、
やっぱり比べちゃうとね
日本人に比べるとマウスを同じマウスを使って実験して、うん、でこれまた生物学のおかしなところになっちゃうんですけど、例えばアメリカの大学でやったマウスの実験結果と、
うん、
日本の大学でやったマウスの実験結果が違うなんてことはやっぱ起こってしまうんですよ。
同じことやってても。
ありますあります。例えば免疫っていう、やっぱりさっきもちょっと言いましたけど、綺麗な環境で飼ってるか汚い環境で飼ってるかすごく左右されるんですよ。だからアメリカの研究室で飼ってるマウスってこれはすごい綺麗ですよって言ってますけど、実際綺麗じゃないです。もうそれはなんかそのユーペンの教授がうちのマウスの研究室はこんなに汚いから見ろ、免疫系がすごい活性化してるぞとか言ってる発表しちゃうぐらいで
そうダメじゃね。
そうだからそれでも彼はその汚いってことをうまく使って、うん、その実験をしてたんでそれはそれで大丈夫、知ってればまあ使えるんですけど、でもそうするとやっぱり日本では本当に綺麗に飼われてる確率が高いのと、うん、アメリカでは本当に汚く飼われてる可能性が高いっていうのと、免疫系でやっぱ
変わるよね、そりゃね。
だから再現性が取れないってことが起こり得てしまうんですよね。だからそれを再現性が取れない、あの論文は嘘だってなるのか、いやこれはひょっとしたらそういう環境の違いが出てしまったのかっていうストーリーがうまく描けるのか。
ああ、やっぱそこは物理学と違うところだね。
違いますね。
だからなっちゃうんですよね。また戻っちゃいます。まあということで、まあ、設備に関しては僕は日本は負けてない、もしくはそれ以上だと思ってます。
あ、じゃあそこは本当に予算がそれだけ違っても、
はい、
日本はその設備にお金を結構つぎ込むのかな。
そうですね、特に機械が多いですかね。
機械、
人はアメリカの方が絶対払ってますね。機械を洗う人、
うん、
器具を洗う人、マウスの世話をする人、マウスの世話をする人だって多分日本の何倍もいると思います。必要かどうかは別ですよ、その人数が、うん、でもいると思います。
でもあれでしょ、さっき言ってたけど、はい、普通に永井くんがパッと見た、はい、ジム見た時にマウス、白いマウスがバーッて逃げてたん
でしょ。それ本当やばい話ですけどね。それちょっと本当ユーペン活動的になっちゃうかもしれない、ちょっとこれは危ない話なんですけど、うん、ありましたね、はい、まあ多分まあホープフリーですけど、うん、多分誰かちゃんと捕まえて、うん、そんなことはなかった
ように
してくれてると思いますけど、うん、そうですね、いてはいけないものが僕は走ってましたね。
普通の灰色じゃないやつが、
そうですね、灰色じゃなくて真っ白でしたね、うん、すごい元気そうでした。
なるほどね、
はい、
あとはね、その、ま、アメリカと日本の大学のラボの違いについての2つ目で、
はいはい、
ラボのトップになる、まあ、日本で言えば教授なのかな、
はい、
でこっちだ、まあ、こっちでも教授になるのかな、
はい、
のなるその競争力、あ、競争倍率か、
はい、
の厳しさだったりとか、
はい、
そういうさ違いっていうのはやっぱりアメリカの方が厳しい、
はい、と思います。ただ最近の事情をちょっと僕も分かってないので、うん、そこを、まあ、一概に言ってしまうのもあれなんですけど、アメリカで教授、特にテニアというそのなんていうんですか、永久職というか、
うん、
そのなんですか、契約雇用じゃないちゃんとした正雇用みたいな形を取るのはものすごく厳しいですね。特に世界中からやっぱそのポストを狙って集まってくるので、
あ、そっか、
あ、そっ
か、アメリカ人だけじゃない、
ね、敵が、じゃないです、うん、なのでものすごく厳しい。特にやっぱ中国人っていう、まあ、中国一つの国を挙げちゃうのもあれですけど、中国人が本当に優秀な人材がやっぱ10億の中から選ばれし、数百年に一人が
文化 が違うもんね1億人と14億人じゃんね
やっぱり優秀なんです、優秀なやつがいっぱいいるんですよ、
うん、
そういうのがみんなこぞってアメリカに来て、それでその PI 教授職を狙うっていう環境ですし、うん、やっぱりその競争力っていうのは、ただ日本も今すごい、日本で残念なのはポストがどんどん減ってるから厳しくなっちゃってる、
あ、そうなの、
ところがあるんですよ、やっぱり。
いや、それ予算削減とかで、じゃなくて
予算はなんか統計によると実はそんなに変わってないらしいんです。
ポストが減ってるっていうのはどういう、
やっぱり大学が減ってますよね、少子化もありますし、
大学減ってんの、
大学も統合もどんどんしてますし、
そうなんだ、うん、国立僕なんかいろんな大学ができてるから増えてるのかなと思ったけど、ちっちゃい大学が、あ、そっか、でもそういう理系だとあれか、
少子、まあ、やっぱ少子化の影響も大きいのが、うん、例えば僕の農学部でも、もともと150人採用、学生が採用してたのを、うん、今120人まで減らしましたし、だそれに伴って研究室も人気のない研究室はどんどん、なんですか、廃統合じゃないですけど、いろいろ研究室を噛み合わせちゃったりとかつって、教授のポストがどんどんなくなってるのも間違いなくて、でもともとは大講座制っていって、教授、准教授、助教の3ポスト確定で、さらにプラスもう一人助教を雇えてたんですけど、もう今は
教授、
准教授、助教の3人までしか雇えないっていうふうに、教員がの数を減らされちゃってるんですね。昔だったらやっぱり文科省から自動的になんか大学運営費ってしてたんですけど、はいはいはい、独立法人化して、やはり大学が自分で運営費を出さなきゃいけなくなって、もちろん協賛金みたいなのが国から来てるらしいんですけど、うん、でもポストをどうしても減らさなきゃいけないっていう状況あるみたいです。ちょっと、
まあ、僕もなんか、まあ、もうだってアメリカに来てからも結構経ってるから、
はい、そうですね、
詳しい現場、ね、現場のあれはあれだけど、はい、でもそういう来た当初はそういう違いもあったってことだよね。
そうですね、日米の中で、はい、まあ、厳しいみたいです今は、うん、ただアメリカはやっぱり、でもそれでもやっぱりそのもっと何て言うんですか、性の競争じゃないですけど、優秀なやつらが集まってきて強いやつを決めてやるみたいな感じですけど、今日本はちょっと僕の勝手なイメージかもしれないですけど、ちょっとポストがなくなってきて、うん、やばいやばいってなって争ってる感じはちょっと
あるかもしれないですね。確かにもう世界中から集まってきてその人たちと戦わなきゃいけないんだもんね。
はい、そこはちょっと違いますよね。やっぱりアメリカの教授はすごい優秀な気がします。まあ、多分予算の申請っていうのがすごい、やっぱりすごく細かく書かなきゃいけないっていうのもあって、だから教授自身も知識がないとやっぱり予算の申請で書けない。ただ日本の場合ってちょっと曖昧でもなんかなんとなくすごそうで、その教授がすごそうなら結構通る場合も多くて、
それダメだよね。
そうですね、ちょっとそこ、まあただその分教授の負担はすごいですね、こっちの人の。もう一年中予算を書き続ける、その申請書を書き続ける感じです。
そうなんだ。
日本の場合は年に1回しかない一発勝負なんですけど、うん、でもその分その期間が終われば学生の指導とかにちゃんと力を割いたりはできる。だからまあ一長一短なんですけど、ただその分その厳しい予算の申請をくぐり抜けている、特に UPenn の教授は、うん、その中でも大型予算を2つは持ってないといけないっていう人たちが多いので、そうなるとやっぱすごいですよね。何をディスカッションしに行ってもこっちの教授は全部知ってますね、大体。あ、
全て把握してないとダメなんだ、
やっぱり。そうです、そうじゃないとやっぱ予算の申請ができないので
そうだよね、
はい、 だからもうすごい有能だなっていう人が多いんです。
実際だってあの MBA とかでも経済、
はい、
経済学の教授とか、
はい、
金融系の教授とかはもう苗字が中東系というか、
はいはい、
インド系だったりの人が多くて、
はい、
要するに戦ってきて立場まで上り詰めてるから、
はいはい、うん、そうですね、
そういう競争は確かにあるね、はい、日本と、まあ、日本とアメリカの違い一つとして、
はい、
3つ目が、永井君がアメリカ来た時に、
はい、
まあ、さっきびっくりした、あ、そのインタビューを撮る前に話してた中でラボ同士のコラボ、
ああ、それはもうアメリカ本当すごい早いですよね。
今はね、まあ、日本でもそういうのが あるかもって話だったんだけど、はい、実際来た時はその違いにはびっくりしたんでしょ、はい、
びっくりしましたね。もううちのラボはそんなにあれちょっと古いラボなんで自分で全部入れたがるんですけど、近く の, その若い PI の研究室とかはもうなんかちょっと面白い結果言うと、面白いじゃん、じゃあちょっと俺隣のラボに聞いてくるからちょっとコラボしてどんどんやっちゃおうよみたいなのが多いです。本当ですぐその共同ですぐまた予算を申請して、
うん、
その新しい予算を獲得してまた発展させていくっていうその素早さ、
ああ
すごいですね。ネットワークもすごいですし、
そこすごいよね、
はい、日本はやっぱりシャイ、日本人シャイですからね、うん、なかなかそううまくこうなんかちょっとやろうよみたいなとこまでいかない場合が多いのかなって僕は思ったんで、
うん、結構個人的に多分ね、はい、あの裏でやってる人は多分いるんだろうけど、
あ、そうですね、
あのラボとしてこう表立ってやるってことはあんまないんだろうね、
うん、日本の場合やっぱりコラボ、こっちの場合学生が勝手にコラボするってパターンも結構あるんですよ。
あるかもね、
はい、
うん、それは
日本の場合やっぱりボスに一回確認してボスがいいよって言わないと、
うん、
そんないきなりコラボするとかできないじゃないですか、
うん、
やっぱ責任も発生しますし論文のオーサーシップも結構複雑ですし、うん、だからまあそれもそれで分かるんですけど、こっちはもうでも結構とりあえずやっちゃえばいいじゃんみたいな感じですよね。でその後、まあ、オーサーシップもまた後で話せばいいじゃん、
うん、とりあえずやれと。
そうですね、
確かにそれは確かにアメリカの、僕がアメリカに来た一番の理由の、
はいはい、
まあ、アメリカで何かやりたいなと思った時にとりあえずチャレンジすることに対して誰も否定しない、
うん、そうですね、そうですね、
むしろ応援してくれるっていうそのスタンスがアメリカすごいいいところだな、
うん、
大好きなところで僕は、
はい、
なるほどね。あ、じゃあこれ、アメリカと日本のラボの違いの3つ、あ、最後で、
はい、
あのまあ、研究のステージのスタートが違うっていう、なんかさっき最初に言ってたけど、
はい、
やっぱりこういう研究の世界って英語が、まあ、基本だから、ね、
はい、
っていうことで例えば同じ研究をしていても、うん、
はい、
日本とアメリカで、アメリカで、はい、やった出た結果と日本出た結果で出せるその論文なんだっけと、その
レベルが変わってきちゃう気がします。これは
感覚
ですけどね。やっぱり例えば学会とか、僕日本の学会にも参加してますし、アメリカの学会にも参加してるんですけど、学会の発表の内容だけ見ると日本の研究内容結構すごいなと思うんですよ。ですごい頑張ってるなって思うんですけど、実際その内容がどこにパブリッシュされたか、論文になったかっていうと、やっぱりアメリカの大学が出してる論文のランクより一つは下がっちゃうんですよね。でもアメリカでやってる研究内容ももちろん素晴らしいのもあるんですけど、でもそれで、でもこれでっていうようなものがすごいトップランクのジャーナルにパブリッシュされたりっていうのも結構ある。日本ではそう逆のパターンでないんですよ。これでって言ってなんかトップジャーナルに載るってことほぼない。
やっぱあれなのかな、その日本人ってもったいないなって思うのがアピールがうまくない、ま
あ、もちろんそこも、うん、あとやっぱりアメリカ人だけじゃ、多分ヨーロッパ人もそうだと思うんですけど、ネットワークがやっぱあるので、
ネットワーク、
はい、そのジャーナルのその責任者が知り合いだったりっていうのはやっぱアメリカとかヨーロッパとかならではですよね。だってもともとそのジャーナルの発行元がほとんどアメリカですし、
あ、そうか、
そう でまあヨーロッパで、ヨーロッパもちろんイギリスとかですし、
うん、
そうなると日本、例えば日本の一番、日本が発行元の一番上の雑誌が、まあ、中くらいのレベルが最高ぐらいの中で、
うん、
もうトップジャーナルってなるとアメリカ、イギリスなる。その中で日本人がそこに割っていくっていうのはやっぱ大変だと思うんですよ。
しかもね、あの指令がいるとなると最初からもう
違うもんね。そうそうそう、しょうがねえなってなるじゃないですか、人間ですから。じゃあこいつ知り合いだし乗せてやっかっつって、それずるいっちゃずるいですよ、もちろん、うん、
まあね、
うん、でもまあそれが事実のところもありますし。まあだからそういう意味でもアメリカに来て自分の業績を爆上げするっていう意味でもアメリカに来るってことは絶対一回はチャレンジしてもいいとは僕は思うんですよね。
なるほどね、はい、じゃあ、 今までの話も統合してになるんだけど、
はい、
海外で多分研究を目指す、まあ、僕 理系の人間じゃないんで分かんないんですけど、はい、まあ、そこそこ海外で研究を目指したいっていう研究者、若い子もいるのかなと思うのね、
はいはいはい、
で、まあ、この番組自体、この音声自体、まあ、若い子に向けて発信をしていて、
はいはい、
僕はもう例えば1000人聞いてくれて、
はい、
1人か2人でもこういう音声を聞いて、
はいはい、
ちょっと海外に行ってみようか、
あ、まあいいですね、
行かなくてもいいんだけど別に、
興味を持るだけでも、
はい、行きたきゃ行きゃいいし別に行きたくなければ別に来なくていいと思ってるんだけど、うん、僕は、
はいはい、
ただ来た方がやっぱり今インターネットの時代で何でも調べられて、はいはい、いろんな人の話とか聞けるんだけど、はいはい、長井くんは多分すごい今感じてるだろう、うん、来ないとわからないことってあると思うの、
はいはいはい、
だからその実際来たからこそ言える、
はい、
そのまあ海外に来たことのメリットデメリットを挙げるとしたら、
はいはいはい、まあ、もちろん一番のメリットはどうしても英語になっちゃうんですね、うん、もちろんアメリカ限定になってしまって申し訳ないんですけど、やっぱり英語で雑誌が書かれて英語でその何て言うんですか、やり取りやり取りもするっていう風になるの上で、でそのもちろん英語書くだけだったら日本人結構得意だと思うんですよ。ただ何ですか、記念講演、例えばノーベル賞記念講演ってほぼ英語ですよね。
そうだね、
はい、その中ですごい研究を出したで中で、実際じゃあ記念講演どうぞって言われた時に、やっぱりそのこう素晴らしい講演を世界の誰にも分かってもらえないっていうのはやっぱりこれは悲しいことだと思うんです
よ。悲しいね、それは、
はい、今回の学会でも僕は今日学会で参加でここに来てるわけですけども、日本の学会支部みたいなのが来てて、すごい素晴らしい先生方が自分の素晴らしい研究たちを研究を発表してくれるわけです。でもやはりもちろん英語の上手い方もいましたけど、
うん、
どうしてもちょっと日本人発音難しいですから、やっぱり
特に専門用語だから余計難しいんだろうね。
そうですね、まあ多分分かるけど発音が分からないとかいっぱいあると思うんです、うん、そうだと誰も分かってもらえないっていうのはすごい残念だなって思うわけですね。でそのやっぱりアメリカに来てそういう機会に恵まれると自然とやっぱりある程度のレベルまでいけるので、
うん、
まあ、もちろん英語のレベルだけでアメリカに来るっていうのはそれはそれでまた問題なんでしょうけど、まあね、うん、ただもちろんそれだけじゃなくて、さっきも言いましたけど同じような研究をしててもアメリカだとプラスアルファでちょっといい雑誌に載ることができるっていうアドバンテージもあるし、うん、もうボスはすごい優秀だから、そのボスのその研究を能力、研究を組み立てる能力とか、そのコラボレーションをしていくその、うん、なんていうんですか、アグレッシブさ、そういうのを学ぶっていうのも僕はすごいいいことだと思います、
うん、
ただ研究環境そのものだけだったら日本でもなんとかなるっていうか すごい水準を持ってるし、学生のレベルはアメリカよりも高いと僕は思ってます。あ、
そうなんだ。
学生、日本人の学生の方がアメリカ人の学生よりも僕は研究はレベルが高いと思う。だから本当に才能のある人はもうもちろんアメリカに来なくても全然日本でやれちゃうんですよ。ただなんかそのそれでもアメリカに来る価値があると思うのは、もちろんそのなかなか自分が入った研究室とかうまく恵まれなくて、それで本当の俺の実力こんなもんじゃないって思ってるやつっていっぱいいると思うんですよ、
うん、
そういう人は一回海外に出たらガラッと変わると思うんです。使えるお金も全然違います
し。あ、そっか、
はい。でボスもすごい優秀で本当に実力があるんだったら汲み取ってくれて、
うん、
でいろんな人とコラボさせてくれるし、そういった環境は整ってるので。
あ、なるほどね、
はい、だからもうくすぶってしまってるなって思ったら、
思ったらもう
よし
出ろと、
よし出ようそれでいいと思います。そんな感じで、ただ日本で成功してるんだったらまあまあ
無理して出る必要はないよね
そうですね、やっぱ日本はそれぐらいのレベルまで来てますよ、
うん、
まあもちろんちょ最近論文が出てないとかいろいろ問題になってますけど、その研究費の割に論文の、まあ、 ちょっと設備に使いすぎてるところあるのかな、それがそういうところに出てるのかなっていう気がするんですけ ど、うん、なるほどね、でもまあその若い優秀な人たちはやっぱ日本に結構いると思うので、人たちはで今
もしくすぶってるのであれば、
そうくすぶってるのであれば一回アメリカに出て一旗あげて帰って、それでももうみんなギャフンと言わせることができるんで、そういうのにはすごくいいと思います。
逆にデメリットは、
デメリットはやっぱ離れてる分、例えばそのポストが空いた、その日本で、
うん、
そうなった時にやっぱやっぱ遠くのよくわからない優秀な他人よりは近くのちょっとできないけど愛嬌のあるその知り合いというか、
あ、まあ、人間だからね、
なっちゃうんですよ、
うん、
そうすると業績だけでは勝てないところが出てきちゃうんですよね、
うん、じゃああれですね、とりあえず あとね、これはちょっと僕が個人的に聞きたい話で、
はいはい、
まあ、今後 の、 その研究の世界での、はい、でも機械化、今すごい AI 化というか、
はいはい、
叫ばれてるけど、
はい、
機械化って進んでいくと思うので、アメリカって日本以上に、各仕事が分業化されてるというか、
は
い、
そうですね、
例えば、病院に行くと血を採血する人、うん、でその採血したボトルにラベルをつける人でそれをなんかやる人やる人みたいな、こうすごい分かれていくでしょ、
はいはい、
で結局さっき話したけど、なんだっけ、そのラベル書くときに字が汚くて結局受け取った検査員の人が何だ俺読めないみたいな感じでもういいやってなっちゃって、は
い、
で
そういう医療ミスが
起こって
、それで何十万人だよね、
そう結構な年間アメリカで亡くなってますね、
うん、だそういうのって多分今後機械化が進んでいって、はい、例えば血取るのも機械なのか分かんないけど、まあなるんだろうね、多分ね、
なりそうですけどね、うんうん、
取ってウィーンってこう行ってバーコードで管理されて、
ね、
最後まで届けられてみたいな、
はい、いらない仕事ですからね、ラベル貼って運ぶとかもうね本当に、でそこでミスされるんだったら、
ね、
全然ロボットにやっていただきたいぐらいです、
ね、
だからやっぱり アメリカの仕事のほとんどはロボットにとって代わられるっていう統計があるらしいですし、
ね、まあ、あるね、
やっぱり
今後10年間でほとんど仕事がっていう、
はい、まあだからまあ、そこはちょっとアメリカの残念なところはあると思うんですけど、やっぱり特殊能力がある人は本当にすごいですけど、
うん、
ない普通の人は本当にないですから、だからそういう人たちはちょっと辛いですよね、しかもいろいろ海外から優秀な人がやっぱりお金がある国には集まってきますから、
そう
だね、う
ん、
そうなってくると生粋のアメリカ人の優秀じゃない方の人たちっていうのはちょっとかわいそうになっていくのかもしれないですね、
まあ
はい、まあ、自業自得といえばそう
なん
です
け ど、まあ、だけど、
でもまあアメリカの国を栄えさせたらそういう単純労働の人たちだったと面もあるわけで、うん、まあね、かわいそうでありますけど、やっぱそうなっていくと思います、まあ、
この国のことだから切り捨てて言っちゃいそうだけどね、それは
確かに
残念ながら
はい、
本当に今言ったみたいにその特殊技能というか、
はい、
人と違
う
ものを持ってる人って、まあ、生きていけると思う
ね、
で翔ちゃんなんか本当さっき言ったけど、はい、プログラミングありきで生物学、だ生物学でプログラミングの能力も持ってる人ってあんまり、まあ、今そこそこ増えてるけど、
今増えてますけど
ほとんどいないでしょ、
うん、もともとやっぱ物理をやる人は、まあ、プログラミングをやるような人は物理をやる人で、うん、生物に行く人はプログラミングみたいなのは嫌いだから生物に来たみたいな人も多いので、
ねね、
やっぱりなんかそこがマッチするっていうのは、まあ、今そういうバイオテクノロジーが今盛んなので、そういうその授業も、ね、そういうことができる人も増えてますけれども、うん、やっぱりまだその分野は人手不足なのかなって、
ね、
だからまあ逆に、まあ、私にとってはその雇用が多いのはいいんですけれども、
うん、本当そういう、うん、なんだろう、他人との差別ができてることってすごく大事だなと思ってて、うん、
アメリカは特に必要ですね、
うん、
そういうのは、
はい、だ例えばなんだろうな、全く本当に違うもの、だ本当生物学とプログラミングってあんまりこう普通の人であれば、うん、あんまりこう組み合わせとして考えられないものだけど、
うん、
それを組み合わせられる人ってすごくこれから生きていけんのかなって思ってて、
特になんかアメリカで生きていくにはそういう人が本当に必要なのかもしれないって思いますね、
うん、特に我々は日本人でやっぱ英語というアドバンテージ
があるから、ディスアドバンテージがあるから、
ディスアドバンテージがあるから、 そのなんていうんですか、やっぱり何かを持ってない
と、ね、そう何かを持ってないとね、目立つ他人とは違うものを、はい、だ僕もなるべくそう思って、まあ、この活動もそうだけど、僕が知ってる限りこうやっていろんなあの例えばすごい有名な著名人とか成功者とかにインタビューしてる人ってたぶんたくさんいると思う、
そうです、ね、
だけど僕はそうじゃなくて、そういう人たちやっぱ身近じゃないから、
そうですね、うん、まあいまだにアメリカでストラグルしてるみたいな、そう、 そういう
頑張って要するにもう日本を離れて自分で力で、まあ、自分の力でというか頑張ってる人、要するに身近な人を僕はなるべく話を聞いて、はい、その話を若い人に届けてっていうことをやりたいなっていうのがあって、
うん、そうですね、そうですね、
その方がなんか身近で親近感持ってんじゃねえかなと思って、
はいはいはい、そうですね、
うん、
やっぱり特に日本の最近の若い子はあんまりアメリカにも来たがらない、
来たがらないから、はい、だから別に本当ね、僕何回も言ってんだけど来なくていいと思うんだけど、来たきゃ来ればいいんだけど、
はい、
さっき本当に言ったみたいに、はい、くすぶってる何かがあるんだら絶対来た方がいい
と思う、そうですね、思いますね、
人生変わると思う、
うん、日本がいい国だってい
う
のも、
あ、そう、来てね、日本がどれだけ恵まれたいい国かってすごいわかるよね、
来てね、本当に日本ってなんて素晴らしかったんだって
本当
もちろんアメリカっていいですけど、ただやっぱ日本良かったなっていうのはやっぱりこっち来てみないと分かるんですね、
そう、だその歴史の深さだったりとか、はい、いろんなもので日本ってすごいなと思うのね、うん、
はい、
だけどそれは海外に出たからこそ、
そうですね、
分かる部分、
はい、その通りです
だなと思う、はい、うん、じゃあね、これはちょっと最後の質問なんですけど、まあ、今までいろんなその研究のこととか聞いてきたんですけど、もうこれは完全に僕も聞きたかったりとかいう話で、あのフィラデルフィア、ペンシルベニア州の州都じゃない、
州じゃないです、
じゃないんだよね、
じゃないです、はい、
フィラデルフィアの話をちょっとお二人に聞きたいなと思うんですけど、まあ、フィリーあるあるだったりとか、
はい、
まあ、美味しいものとか、まあ、フィリーといえばみたいな、
まずフィーといえばといえば
ロッキーですかね、
もうロッキーさんと言うしかないみたいな
もうあの階段をねわーっと上がってってあれはやるよね、
絶対やらざるを得ないです
そうで、やっぱり独立の時の首都なので、やっぱり独立記念日はすごい盛り上がって、
あ、そっかそっか、
そうで独立記念日7月4日なんですけど、うん、そのちょっと前にロッキーステップでね、ロッキーを見るっていう時の映画を見るっていうイベントがあって、でもそのロッキーステップにもみんななんかご座を引いて集まってきて、で大きなスクリーンに、そう、階段
にね、みんな
座って、みんな座ってロッキーを見るんです、
そう、もう古典芸能ですもうみんな知ってるからなもう来るぞ来るぞ来るぞみたいな
ストーリーも会話もついてがってるもんね、
みんな知っててそうそうそう、でここでロッキーが登ってわーっ
ってやったらみんなでおーって拍手とか起きて、もう楽しそうに、
うん、
いや、あんた楽しそうですよね、アメリカの、そう、
いいね、あ、アメリカ人はね、すごく一つのイベントを楽しむ、
そう、
あれは本当に、ね、素晴らしいことだと思う、うん、心から楽しむ
心から楽しむ
それはね、アメリカの本当にいいとこ、
本当にいいとこ、うん、うん、
そう、あとは
あとはなんだ、チーズステーキ、もうね、チーズステーキっていうから僕最初ステーキだと思ってたの
まあ、
ね、みんなそう思います、
ね、で、連れてかれて、え、これ違くねみたいな
そう、サンドイッチですから
ね、サンドイッチだもんね、
そうそうそう、
ね、なんか肉もしかもスライスした肉をちょっと煮込んで
、うん、
挟んでチーズ
一応炒めてる、
炒めてるのか、あれ、
はい、
まあまあまずくはならないよね、
うん、ステーキというのは違うよね
ステーキを名乗らないとか
まあまあまあ、まあ、美味しいけどね、
そうそうそう、まあ、
名物料理なの、
名物料理、
まずくはならないですよね、チーズと肉と
パン、まあね、
そうそう、
まずいわけがない
まあでもそれでもこだわる人は本当こだわるみたいで、
うん、
あの肉の厚さは俺は好きじゃないとか、
ね、あ、そうだ、
みんななんか、うん、フィラデルフィア出身の人と話すともなんか小一時間で、ね、どこの店が一番だみたいなトークをして、そうそうそう、あそこが一番、
ここ
が一番、
俺はここは好きじゃない、
そうそう、なんかあそこはダメ
そんな話になるんだ、
なります、なります、
結局はあんまり変わんないような気が
我々がするとどこも一緒やんって思うんだけど、うん、やっぱりこう違うみたいですよ、
ね、やっぱあれじゃない、例えば僕の地元ってあの、はいはい、たい焼きが有名なところがあって、あ、
はいはいはい、
たい焼きもやっぱりね、地元の人間がするとあのたい焼きはダメだとかあの皮がとかね、
はいはいはい、
あるのそうそうそう、多分そんな感じだと思う
んだよね、
あんこの甘さ、
あんこの、そうそう、あんこがちゃんとここまで尻尾まで入ってるとか
あるんでしょうね、うん、まあ、でもチーズステーキは多分そんな感じですよ ね、
まあ来たら絶対食べるべき、
う
ん、
そうだよね、
フィラデルフィア、
まあ、あとはまあ まあ、さっき言ったけど独立の間からリバティーベルもあるし ね、
うん、
そ
うね、やっぱりアメリカ最古のなんちゃらかんちゃらは
いっぱい
あって、アメリカ最古の動物園、アメリカ最古の銀行、あと2番目の銀行、
うん、
アメリカ最後の教会、
教会、
アメリカ最後のアイスクリーム屋さん、アメリカ最後のビール屋、
ビール屋、ビール屋、ビール屋、まあフィルデフィアじゃないけど、
ね、まあちょっと遠いけ
ど、あ、そう、アメリカ最後のパブがあるね、
アメリカ最後の、
そうだよね、あれ前連れてってもらったとかな、
だと思います、あの、
あ、そう、
そう、うん、あ、な、そんなもんかな、
あとはまあビール、
うん、
あ、そうですね、ね、ビールが、そう、あの人口あたりのブリュワリーの数がなんかアメリカナンバーワンのがフィラデルフィア
そうなんか、そう、でもフィラデルフィアはやっぱりその最高っていうのがなんかアメリカ人にも、アメリカ人の中もソウルみたいな感じだよ ね、うん、
そうですね、
そのリバティベルもその自由、うん、なんか独立宣言の時の鐘なので、
うん、
もうアメリカ人はそれを見るためにただの鐘なのに、
あ、
すごい
よね、
すごい列を作って、うん、でもやっぱりそれは多分日本人にとっての京都、なんかイタリア人にとってのローマかなんか分かんないですけど、
そうだろうね、
もう年代が1000年2000年違いますけど、
うん、
そう、やっぱりそのソウルみたいな感じがあるのか、やっぱりアメリカ人はそれを見るために並
ぶ、うんうん、ますね、
うん、
本当にね、なんだろう、歴史を楽しむには、アメリカの歴史を楽しむにはすごく、
うん、
観光としてはすごく
いい、ね、そうですね、
勉強にはなりますね、
うんうん、あ、いいな、でもジュライフォースの前のそのロッキーの映画鑑賞会楽しそうだね、
ぜひ来てください、
みんな、みんなもうなんか最後にね、
そう、
そうチューするところとかみんなでヒューッ知ってんじゃんお前ら
なんだ、みんな話知って
んの、毎年一緒やん、
それすごいね、それあれじゃない、あのクリスマス時期にホームアローンやろ
う
として日本で
一緒だ、全く一緒で、
必ず
必ずだよね、
なるほどね、
はい、
いや今日はね本当にありがとうございました、
いやいやいや、
すごい楽しい会話を、
楽しかったです、
じゃあ、とりあえず今日はね本当にありがとうございました、またあと3日間の DC、
そうですね、はい、学会
で明後日、あ、発表、
発表は日曜日、
日曜日、
はい、日曜日です、
頑張ってください、
あ、もうでも春だけですポスターなんで
本当にありがとうございました
ありがとうございました、またよろしくお願いします。